42編からですね、これ第2巻となってます。第1巻が終わり、そして第2巻に入っていきますが、この弱い自分、悩んでいる自分を神の前に差し出す詩編が、けれども続いてますね。第1巻のその前にも病の中にあるこの著者がそのまま神に近づいていく、その姿を見、そして今日はですね、この鬱あるいは落ち込み、絶望、そのようなものをに体当たりしてですね、神様に近づいていく内容になっています。で、午前の礼拝出られなかった方はぜひですね、聞いてくださいですね、今日の夜にアップしますので聞いてくださいね。そこで42編の1節から5節までを学びましたけれども、改めてこの42編から見ていきます。1節から見ていきます。まず題名ですが、指揮者のためにコラの子たちのマスキール、マスキールというのはそのなんか調べというか、この曲調というか、特に大きな意味はないですけれども、ここでですね、コラの子たちとあります。で、今まではダビデが書いたものが多かったんですけれども、この編集をしている人で、このコラの子たちが編集していくものが、多くなってきます、この第2巻では。で、具体的にはダビデが礼拝の賛美を導くときに、そのレビ人をあてがってですね、賛美リードをさせたわけなんですが、コラの子たちが、その一部だったんですね。そして、コラっていうのはケハテ族の中にいた人ですけども、覚えてますか、アロンとモーセに反逆しましたね。で、それで生きたまま血が割れて、そして黄泉に落ちたと。子供たちは生き残ったんですね。出なかったら残ってませんから。で、そのようにして、神の憐れみによって、この本人は、裁かれましたが、その子孫であるコラの子たちは残っていて、賛美礼拝をしているわけなんです。ですから、その今までのダビデの生涯というものもこの念頭には置いてるんですけれども、このこれから見ていくと42編以降はですね、このバビロンに捕らえ移されたユダヤ人の悲しみがモチーフ、そのいわゆる背景となって、この書かれているんですね。それ代表して、この絶望の思い、これを書いています。ですから今の私たちに当てはめるならば、その神から引き離されてしまっているような状況、その中にある絶望、まだ立ち上がり、そして主が戻ってきてくださるその希望ですね。このことについて見ていくことができるんですね。では一節、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間。お前の神はどこにいるのかという言葉、これを一日中聞いていると。そして神の民がいるところから離れて、このようにして神を度外視して生きている人々の中に囲まれているわけなんです。もうこれだけで非常に身近になりませんか。家に戻ったら神様を信じている家族が待っているでしょうか。そうじゃないでしょうか。多くの方がそうじゃないですよね。このようにして非常に身近な問題として読んでいくことができるかと思います。そこにおいてこの著者が神を、谷川の鹿が流れを求めて、水の流れを求めて慕いあえいでいるように、私も慕いあえいでいるんだということなんですね。で、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。 私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いて行ったことなど、あのこと、エルサレムにいたあのことであります。そしてエルサレムに神の箱を動かすために行列を作って、楽器を奏でて、ダビデ自身は踊って、主の前で他のイスラエルの民と共にですね、エルサレムへとゆっくりと歩いていった、あの喜びがあるわけですけれども、今はそれが全く許されない状況なわけなんですね。ダビデ自身がアブシャロムから逃げた時もそうでしたけれども、バビロン捕囚とされた、その約束の地から引き抜かれた人たちも同じ思いを持っていたわけなんです。大事なのがここで、見舞いに私の心を注ぎ出しています。難しいですね。私は自分の心を思うとですね、日本男児って言ったらいいでしょうか、なかなか武士道的な悪い意味でね、心を注ぎ出す、自分の気持ちを言い表すということが苦手であります。内側に全部抑えていく、これを小さな頃から教わっていたというか、その中で生きているわけなんですよね。女性すごく話すじゃないですか。男とね、一緒にいるとね、話さないんですよ。ね、自分も含めて。これがいかに話せるようになるかというのが課題なのかなって思うんですけれども、主の前にあって特にそれが妨げになるんですね。注ぎ出す必要がある。そして次に、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。ここが何度も何度も繰り返されているその言葉であります。これはね、歌なんですね。だからこうやって私たち学んでるんですけれども、多くのこう曲が今朝歌いましたね、谷川の名、このような形で歌っていく歌詞なんです。詩歌、賛歌なんですね。だから今繰り返しも私たちよく歌いますよね。それと同じようにこれも繰り返して歌っている内容であります。で、午前中もお話ししましたが、2つのポイントがあります。鬱に対して、絶望に対しての2つのポイント、それは自分の魂に語りかけるということです。お前何やってんだと、主を待ち望めと。自分が鬱の時、あるいは落ち込んでいる時っていうのは、自分の思いをですね、そのまま放出させてしまっている状態ですが、そこにストップをかける必要があるんですね。そしてもう一つは、神を待ち望むということです。ここが大事なのが、人ではなく、物事ではなく、神を待ち望む。もともと英語だと分かりやすいんですが、 Have hopeIn God、 神の中に希望を置くと言ってます。だから神以外のものに期待を寄せたり、何かできると思ってみたり、なんかこの人が変わってくれないかなと思ってみたり、状況変わらないかなって思ってしまうと、そこから絶望が生まれるわけなんです。しかし神は、神は神にその希望とそれを置くわけなんです。で、その時に救いが始まって、それが何かって言ったら、なおも神を褒めてたい。なおも、これ大事ですね。この何ですか、副詞っていうんですか、日本語で。なおも褒めたたえることができ、そして御顔が向けられ、神様のニコッとした笑いが向けられて、そして救いが与えられるわけなんです。私の神よ、私の魂は見舞いに絶望しています。今繰り返しが終わって、またこう始まってるんですよ。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツァルの山から、私はあなたを思い起こします。一節から五節までは神への渇きですけど、六節からは圧倒されるような絶望感ですね。これが書かれているんですけれども、今見舞いに絶望していると言ってますが、場所が書かれてます。ヨルダンとヘルモンの地からとあります。これはですね、やはりイスラエルの地形をですね、知る必要があるんですね。 すごく小さな国なんですけれども、イスラエルが地形があまりにも豊かです。日本もですね、狭い島国なんですが、もう本当にいろんな気候があるのと同じ、いやそれ以上に、あの四国よりちょっと大きいぐらいの土地に、この非常に豊かな多様な地形がある、気候があります。でその理由っていうのがですね、すごく高低の差が大きいんですね。ヨルダンというのは世界で一番低い陸地の一つなんです。視界が世界で一番低いわけなんですね。でヨルダン川があるヨルダン渓谷というのが、最も、低いところになっていますですね。この地溝といって地の溝って書きますけれども、シリアからアフリカにどでかいのがこういう形でこう地溝って分かります、こう低くなっているところがこうどでかい形でこう伸びてるんですよ、こう長くね。でそれがちょうどガリラヤ湖から、ごめんなさい、ガリラヤ湖からこのずっとこのヨルダン川の南下していって、そして視界があって、視界が世界で一番低いところなんですけどもね、そして紅海へと行くんですよ。でそのヨルダンというのは一番低いところなんです。でヘルモンというのは何かというと一番高いところなんです、イスラエルの中で。でそれがゴラン高原の、もっとゴラン高原に行くとヘルモン山を見ることができて、そこはもうスキー場のメッカになってるんですね。イスラエル人にとってはスキー行くというとそこに行く。でそこが全ての、そのイスラエルの全てじゃないけれども多くの水源の一つであって、そこの雪解け水がガリラヤ湖に流れ、それからヨルダン川に行くというこういうことなんですね。で実は2013年にイスラエル旅行に行った時に、ゴラン高原で一、この、なんだっけ、ベンタル山というところに登ったんですけども、まあ、そこで説明しました。一番高いところから低いところになんですね。つまりここで何を言おうとしているかというと、この著者はどこに行っても神様に絶望している、神様の前で絶望しているって話なんです。で私たちはいろんな状況を設定しながらこの絶望感から免れようと努力するんですね。低いところに行っても高いところに行ってもやはり私は見舞いで絶望していると、神のみでしか私はこの絶望感を克服することができないという、そういう内容なんです。何らかの形でいろんなことをしていく、しかし主の前でしか解決のできない絶望が今私の前に置かれていますと。でこのミツァルという山の、これはどこか分かりません、この仲介書を見ても分かんないんですが、小さいという意味があります。小さきという、そういう意味があって、私がいかに小さな存在かということを表しているのではないかなと思いますが、次を7節をご覧ください。あなたの大滝の轟きは淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。ちょっと待ちくださいね。あ、これだった、はい。今このヘルモン山の雪解け水がヨルダン川に流れ込むという話をしましたけれども、ヘルモン山のあっちの方に行きますとこう滝もあるわけですね。でその滝の姿と、そして水の姿、または海、波ということを使って絶望しているとき、鬱のときの状況をよく表しているんですよ。他の箇所でもダビデは窮地に立たされると川が、この水が押し寄せてくるということを言っているんですが、水が押し寄せてくるどころかもう深みの深みに入ってしまっている状態です。わかりますか、この滝が落ちてきてですね、淵が淵を呼び起こしっていう意味わかります。どんどんどんどんそこの分深くなっていくじゃないですか、この滝の勢いによってですね、この底のところの水深が非常に深くなっていますよね。でそれを表して、かつ淵というのは旧約聖書の中では黄泉に近いところ、黄泉なんですね。だからこの死の、死との影、死とこのもう隣り合わせになっているという、そういう状況を表し、そして波というのも、もう来るは来るは連続して襲ってくる、その様子を今ここで言い表しているんですよね。で昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、 はい、彼はエルサレムから遠くに離れていても祈りを捧げています。祈り、主への歌も捧げています。ところがこのような祈りと歌、この生活を持っていたんですが、やはり激しい落ち込みが襲ってきます。9節と10節、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私を忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中お前の神はどこにいるかと私に言っています。打ち砕かれるほどのそしりを受けていると。お前の神はどこにいるのか、午前中お話しました。私たちが外に出れば、その環境の中にいれば、このことがよくわかるかと思います。そして岩尾の神とゆえに彼は言っているわけですね。私を守ってくださるはずの神がなぜこのように私を打ち砕かれるままにされるのかと訴えているわけです。しかし我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、自分に聞かせてますね。なぜ見舞いに思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よと。で、この言い回しが43編にもあり、仲介書を見ますと、この42編と43編というのはつながっていたんじゃないかと言われる、内容になっているわけなんです。それで43編の1節と2節をご覧ください。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げて、神を恐れない民の言い分を退けてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を拒まれるのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。先ほどと多少変わっています。この敵の攻撃に対して嘆いているのみならず、嘆いている以上に、その彼らの不正に対して私の訴えを取り上げて裁いてくださいという祈りを捧げることができているんです。これはですね、言い換えると健全な怒りが出てきているということです。正義に対する渇望が起こっているんです。回復している兆しなんです。逆に言うと、相手が行っていることが神を恐れないで行っている不正であって、欺きであるということが見分けることができているから、このような祈りが捧げられるんですね。ですから祈りが大事ですね。この我が魂よとこう繰り返して祈っているうちに、この著者が回復しているわけなんですけども、興味深いことに、私は別に専門家でも何でもないですから、自分の体験しか話せないんですけれども、高校の時私は抑うつ的でありました。実際に病院に行かなかったのでわからないんですが、一体どういう診断が来るか全然知らないんですけども、でイエス様を信じて回復が始まりました。すぐに来たわけではありません。でもどんどんですね、どんどんって感じですね。癒されてって、ある時をきっかけに完全に癒されました。と言っても症状は残ってるんですけども、もうそれもこう自分をとらわれないようになっていったんですね。でその過程の中でね、自分では思いもよらない感情が出てきたんです。自分でも今まで感じたことのない感情が出てきたんです。でクリスチャンらしからぬ一見感情が怒りだったんです。でどういう怒りかっていうと、これまで親、学校、大人の社会を信じてきたが、こんなに大事な神の真理を誰一人教えてくれていなかったという怒りだったんです。でこれね、理性では分かってんですよ。だって親、イエス様は信じてなかったんですから。で学校が教えるわけもないっていうのも分かってるんですが、一番大事なことを一切教えないで、二の次三の次にしていいことを何十時間、いや何百時間かけて教わっているという、その 不条理って言ったらいいか分かんないんですけども、そのあまりにもの歪みというか、そういうものに対する、まあ、怒りが出てきたわけなんです。でこれって、まあ、親に対するというより、まあ、漠然とした怒りでした。でこのことに対して神様が答えてくださるわけなんですね。3節、どうかあなたの光と誠を送り私を導いてください。あなたの聖なる山、あなたのお住まいに向かってそれらが私を連れて行きますように。こうして私は神の祭壇、私の最も喜びとする神の身元に行き、盾ごとに合わせてあなたを褒めたたえましょう。神よ、私の神よ。今42編でも言ったことをさらに具体的に自分の渇きを言い表しているわけです。先ほどは祭りの姿を思い出したんですけども、今は明確に聖なる山、お住まいに向かって連れてってください、祭壇のところに連れてってくださいと、シオンに戻させてくださいとこう言っているわけなんですよね。その誠の、光と誠を送ってくださって、それで神を礼拝できるようにと祈っているわけなんです。午前中にお話ししたサマリアの女に対してイエス様が、真の礼拝者たちが礼と誠によって神を、父を礼拝する時が来ます、今がその時です、父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからですと、このように、礼拝者になりたい、シオンで礼拝したいことを明確に言い表しています。5節、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、私の救い、私の神よ。どうでしょうね、この鬱あるいは落ち込み、まあ、なんて言ったらいいか分かんないんですけども、そのまま神にぶつけて神の深みへと飛び込んでってるという感じですね。なんかね、鬱をいかに治すかということを目的にしているよりも、彼は治って健康になる以上にこの神をに近づきたい、神に向かいたいという欲望ではなくて願望ですね、願望の方が強いんですよね。神様はこのような鬱を用いられるわけです。そして神様との一対一の深い関係を持つように神はしてくださるんですね。使徒の働きの23章の11節でイエス様がパウロにこう言われました。そのヨシュがパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われたと。これはパウロの最低の時でした。その彼の宣教の生涯の中で最も暗い時でした。何かと言いますと、彼は熱心なユダヤ教徒であって、そのクリスチャンたちを迫害するほどだったんですが、イエス様が出会ってくださって改心したんです。そしてイエス様はすぐに、あなたはここから逃げなさいと、そしてあなたは異邦人に対する使徒とするのだと、このように言われて、そしてパウロはその時から異邦人を主に対象とした、まあ、対象というよりも本当はユダヤ人のシナゴーグでこの福音を語ったんですけれども、そのユダヤ人が拒むことによって回収者の異邦人であるとか、神を敬う人たちがイエス様を受け入れる、異邦人がイエス様を受け入れていくようになっていったんです。でも彼の心の中では、このような過激な厳格なユダヤ教徒であったら、私がイエス様に対して迫害するとか、イエス様に反対する理由はよく分かっていると。だからその今も反対している彼らにぜひイエス様を伝えたいんだということが心の中にずっとあったんです。そして彼は死を覚悟してエルサレムに向かったんですね。 そしてそこにエルサレムにいる間に彼が伝道する前に騒動が起こってしまって、かろうじてローマの千人隊長が彼を引き出しました。けれどもパウロは言いたいことがあると言って、そしてヘブライ語で、このギリシャ語からヘブル語に変えてですね、そして自分の証しを話したんです。この時のためにという彼の気持ちがあったんです。ところが話している途中で騒ぎ出したんですね。異邦人っていう言葉を使っちゃったから、それでもうそこが混乱状態に陥って、千人隊長はパウロをそこから引き出さざるを得なくなって、そして今度はパウロはサンヘドリに連れて行かれて、今度サドカイ派とパリサイ派がいるところで、私は死者のよみがえりについて信じていて、死者のよみがえりのゆえにこのようになっているんだと言った時に、また彼ら喧嘩が始まったんですね。それでパウロは牢屋に入ったんです。戻ったんです。で、これまでの中で一番失敗した伝道でした。一番心に願っていたものが一番ダメだったんです。その時に主がそばにいてくださったんですね。主がそばにいたんです。イエス様がパウロに直接会ってくださったあの改心の時、サウロサウロなんで私を迫害するのかと言われた。次に2回目と言ってもいいくらいですね。その場にイエス様がいてくださって、さっきの勇気を出しなさい。いかがですか。失敗した時って、なんで私はこの言葉を言ってしまったのかなとか、なんでこうなってしまったのかとか、あるいは周りのクリスチャンが行かなければよかったのにとか言うじゃないですか。事実弟子たちは行かないでほしいってお願いしたんですよ、聖霊に示されて。でパウロは行くって言ったんです。ところがイエス様は違う言葉を持ってらっしゃった。あなたがエルサレムで証ししたように、ローマでも証ししなければならない。最も暗い時に最も大事な話を聞いたんです。ローマに証しを持っていき、ローマ人への手紙ですね、そこにいるローマにいるローマの証しを持ってた時は、でも他の人がそこから伝道してたんですけども、彼はそのローマに行って、そしてずっと証しを続けて、その牢獄の中でエペソ書とかピリピ書とかですね、コロサイ書とか書いたんですよね。そして親衛隊の中から、ローマの皇帝の親衛隊の中からクリスチャンになる人がたくさん出てきて、もし彼が落ち込みを持っていなかったら、そこでイエス様に出会ってなかったら、私たちの新約聖書は薄っぺらいものになっています。文字通りページ数も少ないだろうし、そしてここまで日本にまで福音が届いたかどうかはかなり疑問であります。神様ってすごいと思いません？先週も病について学びました。今は落ち込みや鬱について学んでます。これ否定的なものに捉えないんです。むしろ生まれつきの盲人にイエス様が言われたように、神の技が現れるためにこのようになってる。なんですね。で44編に行きます。基本的に42編43編と背景が似てるんですが、44編ではさらに義の植え替わき、義に対する正義を求める植え替わきが強くなっているんですね。まあ、具体的に言うと、バビロンの地において残された民が主に立ち返っている、立ち返ろうとしているにもかかわらず、一向に状況が改善されない、その不満を神に話しています。指揮者のためにコラの子たちのマスキール、神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔彼らの時代になさった御業を、あなたは御手を持って国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。 今コラの子たちが言い始めているのは昔のこと、先祖たちのことと言ってますが、これはヨシュア率いるイスラエルの民がカナン人の地に行って、カナンの地に行って国々の民を打ち滅ぼし、そこに住み着いたという、その話であります。強調しているのは、あなたが追い払ってくださった神の戦いだった、神が私たちに代わって、戦いをしてくださり勝利を与えてくださったということなんですね。続けて読んでいきます。彼らは自分の剣によって土地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。あなたがしてくださったんですけれども、あなたが私たち彼らを愛してくださったからそうなってるんですって言ってるんですよ。素晴らしいですね。愛されてるから神様が素晴らしいことを行ってくださるんですよ。正しいからじゃないんですよ。愛されてるからなんです。まあ指導者って二手言いますけどね、正しい指導者、正しいことをしてる指導者がいて、愛されてる指導者って、必ずしもその人って正しいことしてない限らないじゃないですか。ヘマしちゃったりですね。でも愛されてる指導者っているじゃないですか。もうダビデがそうね。ダビデは愛されたものって意味ですけども、彼ほど民から愛された指導者いませんでしたよ。まあ、神ご自身から愛されていました。私たちも同じです。神が私たちを愛しておられて、律法の行いの正しさではなく信仰によって、恵みによって正しいと認められ、神が信仰によって恵みによって私たちの味方となっておられます。そして神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。非常に重要な点です。この詩編の著者はこれを念頭に入れて、後で主に対して訴えをします。神が彼らにとっての王なんですと。他の国は人間が王となっています。でもイスラエルは神が王なんです。そしてイスラエルも人間の王が欲しいと言って、神がサウル王を許された時がありました。しかしそのサウルは退けられて、神がダビデを選ばれました。ダビデの世継ぎの子が常しえに治めるということ、キリストが治めるということを神様は約束されました。しかし今そのダビデの王座がバビロンによって取られたんですね。まあ、ここがポイントですね。著者がね、後であなたが王であるにもかかわらずと、なんでこうなってるんですかということを言い始めます。あなたによって私たちは敵を追い返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者を恥ずかしめなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆を常しえに褒めたたえます。セラ。神を褒めたたえたいからこそ、誇りたいからこそ、威張りたいからこそ、神を、自分じゃなくてね、神を威張りたいからこそ、神が戦ってくださる武勇伝を今書いたわけなんですよね。で、次9節が大事です。ここがこの詩編の流れを作ってます。それなのになんです。それなのに、それなのにあなたは私たちを拒み癒しめました。あなたはもはや私たちの軍勢とともに出陣なさいませんと。今バビロンにいるんです。いると思われます、この背景がね。で、自分たちの時代にそのような神の御業を見ることがないということを話しているわけなんですね。まあ、実は神様は70年という時を定めておられました。時がまだ来ていないんですね。けれども、そのことはあまり把握していなかった、あるいは分かっていたとしても、やはり 状況が変わってほしかった。ところが何も変わらないことに対する葛藤を話し始めます。あなたは私たちを敵から退かせ、私たちを憎む者は思うままにかすめ奪いました。あなたは私たちを食用の羊のようにし、国々の中に私たちを散らされました。あなたはご自分の民を安値で売り、わかります、これ奴隷ですね、安く売られてるんですよ。その代価で何の得もなさいませんでした。あなたは私たちを隣人のそしりとし、回し者のあざけりとし、笑い草とされます。周りの者のあざけりとし、笑い草とされます。あなたは私たちを国々の中で物笑いの種とし、民の中で笑い者とされるのです。私の前には一日中恥ずかしめがあって、私の顔の恥が私を覆ってしまいました。それはそしる者と罵る者の声のため、敵と復讐者のためでした。今神がそれをなさった、あなたがあなたがとこのように言っています。で、事実僕はここで残された者たちは律法を きちんと読んでると思うんです。その律法の中に、モーセの律法の中に、申命記に、あなたが神に背いたならばこのようになるよと言っていることがその通り書いてあるんです。ここに物笑いの、笑い草になる、そしてこのように虐げられるということをはっきりと書いてあるんです。ですから彼らは神がこれらのことを行っているということを知っていました。しかし今神に私たちは立ち返ってますって話をしてるんですね。これらのことを全てが私たちを襲いました。しかし私たちはあなたを忘れませんでした。またあなたの契約を無にしませんでした、ね、こう言ってるんですよ。私たちの心はたじろかず、私たちの歩みはあなたの道からそれませんでした。しかもあなたはジャッカルの住むところで私たちを砕き、死の陰で私たちを追われたのです。やはり状況は何も変わってない、死にそうになっている。で、これをここにあるこの祈りの背景というのは義への植え替わりです。で、イエス様が言われました。義に植え替わっているものは幸いです、その人は満ち足りるからです。満ち足りる、神様はイエス様はそのように約束されている。ところがまだその報いが見えないんです。で、黙示録に同じような訴えをしている人々が登場します。殉教して天において休んでいる人なんですが、封印が7つありまして、第5の封印ですね、こう書いてあります。子羊が第五の封印を解いたとき、黙示録の6章の9節10節ですが、私は神の言葉と私たち自分たちが立てた証しのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる真実な主よ、いつまで裁きを行わず地に住む者に私たちの地の復讐をなさらないのですか。これは観難、神様の大観難の時の、その観難期の7年間の初めのところで神様が、この彼らが叫ぶんですね。初めの時に殉教している人たちですが、でも終わりの時にしか神様はその裁きをですね行わないわけなんですよ。その殉教者に対する 地に対する裁きですね、復讐を。で、こうやって叫んでいるんですね。で、待ちなさいと、まあ、その後でこの、その魂に対して神様がお語りになるわけなんです。時間差があるんですよね。神に立ち返っているということと、その義が満たされるということの間にこれ時間差があるんですよ。で、もし私たちが神の、私たちの神の名を忘れ、他の神に私たちの手を伸ばしたら、神はこれを探り出されないでしょうか。神は心の秘密を知っておられるからです。つまり彼らは心から神様を覚えているということですね。もし忘れていたら、神様は私たちのことをよくご存知で、そしてよくご存知だということを言ってますね。 だが私たちのために私たちは一日中殺されています。私たちは誇られる羊とみなされていますと。誇られる羊とみなされていると。私自身もですね、もっと見たいですね。この屠殺場ってちょっと辛いかもしれませんけど、見るのね、一度見てみたいですね。たくさん出てくるんで、聖書の中に。ところが新約聖書の中でここの箇所を引用している人がいるんですね。で、全く違った意味で引用しています。使徒パウロ、ローマの8章の35節から37節のところで話していますが、こう書いてます。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？で、あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは誇られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださる方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。すごいですね。圧倒的な勝利者です。なんかあるじゃないですか、サッカーとかでも、ね、2対3とかじゃなくてね、5対0とかね。英語だと More than conqueror って書いてます。勝利者以上の、征服者以上のものって書いてます。キリストにある神の愛がファクターなんですよ。このその要因があるので、プロセスの中でもその義が満たされてない状態、その自分が義に立ち返っているのと、その義が満たされるこの時間差があるとさっき話しましたが、そのプロセスの中にいてもキリストの愛、神の愛、キリストにある神の愛というのは、そこにおいても勝利者となさしめる力を持っているんですね。すべてのものを益として働かせてくださって、働かせてくださるという、そのプロセスを神様が与えてくださるんですね。で、23節をご覧ください。起きてください、主よ、なぜ眠っておられるのですか。目を覚ましてください。いつまでも拒まないでください。なぜ御顔をお隠しになるのですか。私たちの悩みと虐げをお忘れになるのですか。私たちの魂は塵に伏し、私たちの腹は血にへばりついています。すごいですね。なんか蛇みたいですね。なんかもう本当に屈辱っていう状態ですね。そして立ち上がって私たちをお助けください。あなたの恵みのために私たちをあがない出してください。でもここの著者は素晴らしいですね。這いつくばっても主に訴えてます。諦めてません。で、今彼らは主に立ち上がってるんですが、彼らの願いは主も立ち上がってくださいという願いです。主が立ち上がるってどういうことなのか。その裁きを執行するということですけれども、立ち上がるってね。具体的にはイエス様が、主が戻ってきてくださることですよ。私たちのキリスト教の、キリスト者の信仰告白はですね、キリストが私たちの罪のために死なれ、3日目によみがえり、そして父のもとに引き上げられ、今は神の右の座についておられる。神の王の王子としてね、右の座についている。ついているって英語で言うと sit、 座ると書いてます。座っておられるんです。けれども立ち上がる時が来られるんです。立ち上がって、そして敵どもを滅ぼしてくださる時が来るんです。そして、かかとでその征服した時ですね、敵のうなじのところに、この首のところにこう足を置いてですね、 そしてこの頭を踏み砕くと、ね、というメシア予言、キリストの予言があります。で、ね、これすごいちょっとえぐいじゃないですか、この話。なんか今 あのなんかイスラム国の話とかで出てくるでしょう。あの聖書にも、ね、出てくる話なんですよ。あの首切るとかなんだかいろいろ。でしかも同じ地域ね、聖書に出てくる場面とね、辛いですけど見るのは。けれどもですね、ここでそういうものをちょっと置いてね、霊的に信仰的に話をさせていただくとね、余裕を持ってるってことです。サタンに対して、敵に対して余裕があるんです。私たちは霊的に余裕を持って勝利をしているんだよと。そしてそれがイエス様が執行してくださる、その正義をね、執行してくださって神の国が望んで、その国が建てられる、敵どもは私たちの足元で踏みつけられるんだよと、そういう内容になってるんですね。神に従いなさい、サタンに何て言ってますか、ヤコブ書で、立ち向かいなさい、そうすれば次はサタンは逃げ去りますですね。で、私たちが試されますプロセスの中で、旧約聖書の中にもそういう人物がいました。ヨセフですね。正しいことをしていればしているほど窮地に立たされます。エジプトの奴隷として売られたんですけども、パロの侍従長ポティファルのところの奴隷となりました。しかし主はヨセフと共におられて、その家全体を祝福してくださいました。ポティファルの信頼を全面的に受けたんですけれども、なんとポティファルの妻が言い寄ったんです、私と寝ておくれと。でも神を恐れていたヨセフは逃げたんです。義を求めたじゃないですか。ところがそれが原因で彼はその妻によって偽りの告発を受け、彼が妻を襲ったと。でここに証拠があると、そのヨセフのコートを取ったんだよね、ヨセフが逃げるときに。それが自分を襲った証拠になったんですね。怖いね、裁判制度ってね。物証だって言っても逆のことを証明もできるんだよね。でそれで彼牢屋に入ったんです。ところが神はヨセフと共にいたってまた書いてある。そして今度は看守にね、その看守の長に信頼を受けて、なんと鍵も全部、牢屋の鍵も全部彼に任せちゃって、そして囚人を世話するようになった。彼逃げるつもりなかったから。そこにパロのところに仕えていたパンを焼く人とお酒を出す人、ブドウ酒を出す人、検釈官、夢を見た。夢を見て、それはパロの前でまた戻ることができるよっていうふうに検釈官に対しては。でそしてパンを焼く人は実は殺されると、彼が毒盛りをしていたっていうことなんですよね。夢を当たった、夢を解き明かしてね、ヨセフが。でその時にヨセフが、どうか私を出させてくださいと、パロに言ってくださいと。ところがその検釈官長は忘れちゃった、ね、同じですね。今のここの44編に出てくる著者と同じ試しを受けているんですが、しかしここで潔癖を主張しすぎるとどうなるか分かります？主よ、私たちは立ち上がっているの、あなたは何もしてくださいません、何もしてくださいません。どうなるかというと、詩編の前の学び、余分になっちゃう。神の義よりも自分の正しさを主張するようになるんですよ。で神様から叱責を受けて、彼は悔い改めるんですよね。神は神であって人は人なんです、ね、神に主権がある。タイミングも神を持っておられるわけですね。そしてその希望を45編、最後の、ね、今日学びになりますが、45編で見ることができます。ヤコブの神が王であると先ほど告白しましたが、まさに王なる方が正義を持って統治してくださる、その王を称える歌になっています。指揮者のために百合の花の調べに合わせて。どういう調べなんですかって聞かないでくださいね。わからないですね。百合の花、どういう音かわからないです。 コラの子たちのマスキール愛の歌でも愛の歌なんですね。これから出てきます。王に対する愛とその乙女たち娘たちって言いますけど妻たちですね。妻とかそうですね。私の心は素晴らしい言葉で湧き立っている。私は王に私の作ったものを語ろう。私の舌は巧みな書記の筆。これから王について話すんですね。話すんですが一体誰なのかっていうことを、最初から種明かしします。ソロモンが原型になっていると思います。ソロモン、あの栄華を極めたソロモンがですねいます。多くの妻を持っていましたが、いろいろ出てきますが、しかしソロモンを背景としながら私たちの平和の君であられるキリストを表しています。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れている。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。大しい方よ、あなたの剣を腰に帯よ。あなたの尊厳と意向、あなたの意向は真理と柔和と義のために勝利のうちに乗り進め。あなたの右の手は恐ろしいことをあなたに教えよ。あなたの矢は鋭い。国々の民はあなたのもとに倒れ、王の敵は気を失う。わかりますか？力強いお方なんですよ。力強い王なんですよ。剣によって敵は倒れていく存在なんですが、しかし平和の君なんです。口からは優しさが流れている。そしてその意向というのは真理と柔和と義のうちに勝利に進んでいったと、イエス・キリストのことをお話になっています。話しています。イエス様がこの柔和と真理と義の上に勝利を収めていきました。一向に正義が叶えられないと思われるこの世の中の中で、勝利から勝利へと邁進できているのがキリスト教会です。どんなに世の中が不条理になろうとも、むしろ世の光として輝いていくのが教会なんです。イエス様ご自身が福音書の中でとても地味な、そうですね、 もちろんいろんな奇跡とかしてますから人気はあったんですけども、それでも地味な権勢とは離れたところの働きを行っておられました。とても小さなことにイエス様は気を使っておられ、生まれつきの盲人であるとか、そこにいるなんか弱っている人であるとかですね、そういう人に目を留めていかれるような働きでありました。そしてご飯が食べられない人に給食を与えられたりとか、でその方が勝利のうちに進んでいかれると。でこの方がこの世に王様がいて、ヘロデ王がいたし、その時はそしてローマ皇帝がいましたけれども、全くその皇帝や王と戦う様子はなかったにもかかわらず、キリストは教会を通して証しし、そして国々は王は倒れていくけれども、キリストは王として生きておられることを証しておられる。そしてイエスは戻ってこられます。で戻ってこられる時、ここ剣とか矢とかという言葉がありましたが、イエス様は言葉によって、口から出る剣によって国々の軍隊に戦われることが書いてあります。言葉によって、その武器によらずですね、物理的な核兵器とかそういう武器によらず、兵器によらず、言葉によって王権をまた回復してくださるわけですね。そして神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し悪を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの共ごらに増してあなたに注がれた。今なんと王に対して著者が神と呼んでます。不思議ですね。でこれの注釈、つまり説明が ヘブル人への手紙にあるんですよ。ヘブル人への手紙の1章の8節と9節にこの箇所を引用して、今ここで話しているのは父なる神ご自身だって書いてあるんです。キリストについて、御子についてこう言ってると。御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座はいよいよ限りなく、あなたの御国の杖こそまっすぐな杖ですと引用してるんですけれども、父なる神が御子キリストに対して語っている言葉として引用されているんです。これ予言の言葉なんです。キリストのことを予言してる、父なる神が言われてるんです。ここで元エホバの証人の方いらっしゃいますかね。ちょっと聞きたいですけどね、もしいらっしゃったら。ここは明確にキリストが神と呼ばれている、父なる神ご自身によって神よと呼ばれている箇所なんですね。で、あなたの着物は皆モツ薬、アロエ、ニッケの、香りを放ち、象牙の館から聞こえるおごとはあなたを喜ばせた。王たちの娘があなたを愛する女たちの中にいる。王妃はオフィルの金を身につけてあなたの右に立つと。これソロモンがこういう感じでしたよね。で、大事なのはこの王のたちの娘って言ってるんですけども、妻となった者たちということかなと思うんですね。実際の娘というよりもね、その妻となった者たちと、で王妃がいて、でこの今度は王妃とかこの娘、妻たちのに対する歌に変わっていきます。ですか、10節から。娘を聞け、心して耳を傾けよ。あなたの民とあなたの父の家を忘れよ。そうすれば王はあなたの美を慕おう。彼はあなたの夫であるから彼の前にひれ伏せということですね。こことっても大事な問いかけです。王に嫁ぐということに際して、その美に輝くためには王の妻になったんだということを明確に、なんですかね、明確に打ち立てるっていうか、はっきりさせる人こそが王に着飾れたものとなっていくことができるわけですよ。そのために必要なのが父の家と自分の民を忘れることであります。神様によって美しくかたどられた者たちは自分の父の家と自分の民を忘れています。何を言っているかというと、まずはアブラハムを思い出してください。アブラハムは父の故郷から離れて私が示すところに行きなさいと言いました、言われました。そして次にルツを思い出してください。ルツはね、女性だから一番いいですね、分かりやすいですね。モアブ人でした。で、姑のナオミが自分の父の家と自分の民のところ、父ってあれ母の家って言ったかな、戻りなさいと言ったんですね。もうやもめであって、そして養うことは当然できない外国の土地、そしてモアブ人の神々がいるわけです。モアブ人の神のところに戻って、いわゆる元の生活に戻りなさいと言ったところが、ルツは頑固として拒否し、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神ですと言ってついてったんです。捨ててったんです。そしたらどうですか、彼女は近親者のボアズに見出されて、ボアズの愛の対象となり、ボアズの妻となりました。これが実は先ほどこの王はキリストをこの表していることを話しましたが、今度はこの娘たちは教会を表しています。イエス様が言われました。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。 つまり異なる神々とかその神を知らない人々の家にあるその強い結びつきをキリストのゆえに切り離すんですね。で、切り離した魂っていうのは美しく着飾れるんですよ、イエス様によって。キリストの花嫁はキリストを自分の愛する方としていると同時にキリストを王として崇めてひれ伏していますから、ここでソロモンに対してね、この妻たちがひれ伏せって言ってるわけですけれども、私たちもイエス様に対してひれ伏していくわけですね。そして12節です。ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちに富んだ者はあなたの好意を求めよう。王の娘は奥にいて栄華を極め、その衣は黄金が織り合わされている。彼女は綾織物を着て王の前に導かれ、彼女に付き添う乙女らもあなたのもとに連れてこられよう。喜びと楽しみを持って彼らは導かれ、 王の宮殿に入っていくということで、ソロモンの妻になっていますので、彼女たちは着飾れている。霊的に私たちもキリストの花嫁だということで着飾られる。キリストの義を身にまとっている。その香りを神の恵みのように放っている。キリストの計り知れない富をこの器、土の器に収めている。そしてソロモンの宮殿に女たちが入ってきます。これはもちろん契りを結ぶためですけれども、子を宿して、そして自分の子がなんと王の子となっていくという名誉が与えられるわけですよ。そこであなたの息子らがあなたの父祖に変わろう。あなたは彼らを全地の君主に任じよう。私はあなたの名を世々にわたって覚えさせよう。それゆえ国々の民は世々限りなくあなたを褒めたたえようと。ソロモンと共に妻たちもその王子たちのゆえに褒めたたえられていくということが書いてあって、キリストを予表しているのであれば、今度はキリストの妻となった者たちが共同の統治を、共同の相続をしていくことになるんだという話につながっていくわけです。ローマの8章の17節に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますって書いてあるんです。どうか信じてください、これを。前回のある学びの時にある兄弟が質問してくれました。繁栄の神学があるということなんですけれども、という質問だったんですけれども、私が答えたのは覚えてらっしゃいますか。
だってね、繁栄を信じたかったら再臨信じたよねって言われたの覚えてますか。もっと金持ちになれるからね、 世の中のこのダイヤモンドっつってみんながおわーってこうって言ってるの石ころですよ
石ころ。キリストとの共同相続人になるんです。かろうじて入ってそこらへんにいるしもべじゃないんですよ。ここで言っている王女たちと同じです。
なんかちょっと想像できないね。想像してください。なぜならば貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。慰められて次に柔和なものは幸いです。血を受け継ごう。
キリストの十字架が神の栄光なんです。あの十字架の無ごい十字架が、醜い卑しい十字架が神の栄光だってなんで言えるんですか。この将来のキリストのこの栄光があるからでしょ。希望があるからでしょ。私たちも同じですよ。だから以前に私はお話ししました。エリック・リデルというその世界新記録を出した400メートル走のイギリスの選手がですね、その栄光よりも脳溢血でしたっけか、中国において日本人の軍隊脳腫瘍か、脳腫瘍か腫瘍かなんかでね、それで、この収容所の中で彼は私と同じ年齢40バレじゃない3歳の時にね死んだんですよ。もっと私は栄光に飛んでる。なぜかそこで彼を見ていた15歳ぐらいの高校生の若者が彼のそのシューズを履いてですね、 その時走ったシューズを履いて彼の棺桶を担いで、そして日本の軍人のために祈り、日本人の救いのために祈り始めたのが、そのエリックがその高校生の彼とかその若い子たちに勧めた祈りだったんです。その高校生だったその時は、高校生というかその若かったその男の子は大きくなって、大きくなるというか、その日本に来て、そして宣教の働きを始めて、北海道、東北、そして実は千葉県にその、教会があるんで、今もあります教会が。私たちが救われているのは、その何だっけ、主要か、主要によって死んでいった彼の祈りがあるからでしょう。なんでこんなに長くなってしまったかと言いますと、私たちの映画というのはキリストの十字架にあって、そのキリストの十字架というのは、この王として戻ってこられるイエス・キリストを希望として抱いているから。パウロがこう言いました。先ほどの引用した共同相続人だというローマの8章の17節の次にこう書いてあります。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。パウロが受けた苦しみってね、もう尋常じゃないですよ。よく生きられたな、よく狂人っていうんですか、狂わないで生きられたなって不思議なぐらいです。取るに足りないって言ってるんですよ。取るに足りない、英語だと Nothing compared with the glory that is to come って書いてある。ないって書いてあるの、なきに等しいって。どれだけの栄光かかるでしょう。だから彼は支えられてたんです。正気でいられたんですよ。そしてその中身がこの45編に書かれていたわけなんです。どうかキリストバカになってくださいすいません、バカという言葉使ってしまいました。でも聖書に書いてあるんです。 Fool in Christ、 キリストにある愚か者と書いてます。喜んでください。喜べない時に喜べるんです。でね、これね、押し殺せって言ってんじゃないの。朝も話したんだけど、喜べない時に悲しくなる、頭にくる、辛い、それはあるんです。それを押し殺せって話をしてるんじゃなくて、あっても私は喜んでる。この告白を私たちはすることができる、その中身を今日は読みました。ではお祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。感謝します。主を待ち望め、神を待ち望め、物でもなく人でもなく神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをこのように、告白を今私たちも共に主をさせていただきます。主よ、あなたが私たちの希望です。この1週間もあなたが共にいてください。あなたの恵みがありますように。そして私たちを、私たちが何かしたのではなく、あなたが私たちを選んだがゆえに、私たちを用いてくださいますようにお願いします。私たちが踏みつけられているときに、実はキリストが輝く香りを放ってくださるこの約束を信じて、あなたに身を委ねてこの1週間を歩ませてください。お願いします。いろいろとまた日常生活に使わされていきます。あなたによって使わされます。しかし私たちはキリストにあって宣教者です。あなたの光を携えて証人としてここから出て行かせていただきます。聖霊で私たちを満たしてください。あなたの喜びの中にいさせてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。